この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院院長杉です。
どうも、患者兼ポッドキャスターの徳松剛でございます。
はい、
ということで、この番組はですね、高校時代の、同級生である私、徳松と杉がですね、高校の時やってた漫画の貸し借りを、このアラフィフになった今、もう一度やってみようと、そういった趣旨でやっているんですが、まあ、学生時代と違うのは、その借りるね、本がね、杉院長の、本棚から、大和接骨院の本棚から、お借りするという形になっております。まあ、非常に充実した本棚をね。
もう最近でももう収めるところがないから、ほぼ電子書籍ですからね。
まあまあそこはね、時代ですからね。いや、ああいう電子書籍とかもね、僕もやっぱり古い人間だもんで、最初はけって思ってましたけど。
ああ、僕もです、僕もです。
はい、やっぱ紙じゃなきゃダメだろうって言ってたんですけど、これ僕この前一個、まあデータとしては少ないんですけれど、
はいはい。
ちょっと同人誌とかに最近興味がありまして、影響を受けやすいもんで、で、
あるじゃないですか、先週ね、
はいはいはい、
まあ、うちの彼女と、
そうです
ご飯食べて。
あ、いいんですか、そういう話
して。あ、全然いいですよ、全然いいですよ。
ちょっとお会いさせてもらった時に、はい、まあ、痛く、まあ、感動したと同時に影響を受けてですね、
はい、
まあ、iPad も購入してしまったという。
ね、同じやつ使ってるっていう
のね。同じアプリを使って。
アプリ使って。
やっているんですけれど、で、それでちょっと興味があって、今の、まあ、コンビニのアルバイト先にいる、まあ、10代の子に、
はいはいはい、
その、雑誌って買ったことあるっていう質問をしてみたら、ないっつったんですよ。まあ、いや、もちろんある子もいますよ。
いるんだけど。
けど、生まれてから雑誌を買ったことがないと。
雑誌童貞ですね。
雑誌童貞だと。
マジかよ。
雑誌経験がないと。で、なんでってこともないのでね。まあ最初からスマホもあるので。ま、
そうそう。ちょっとスマホがあれば別にね。うん、
けどまあ一応、そのなぜ雑誌を買ったことないのかみたいな話をちょっと切り込んだら、あの手触りが嫌だって
。すごいジェネレーションギャップっすね。
僕らが、
ぶっ飛ぶな、マジで。
僕らがむしろ捨てれなかったあの物としての、まあ別に手触りを聞いたことはないですけど。
ジャンプがすぐ溜まるんすよ。
そうそうそう。で、だからその例えとして合ってるのかわかんないけれど、学校の黒板の詰め立てで聞いてやった時の不快感みたいなことって言ったら、あ、けど、近いかもしれないですねって言われて。
なんてこと
だ。だからまあそういう意味で髪がね。
髪アレルギーか。
髪離れも始まっているので、まあ、当然ね、漫画がその電子書籍 iPad で読んでいくっていうのは、まあ自然といえば自然ですよね。
まあまあまあそうですね。
だってもう現代の人は触りたくもないわけですから、髪を。
まあまあ、まあ全員が全員ってわけじゃないけど。
はいはい、
まあ、そういう人もいるってことですね、中、
はい、
には。
ね、はい。徳増調べですから、ね。
ああ、なるほど。
はい。まあまあそんな中でも、
はい、
やっぱり僕らはね、僕らの時代の厚さとかね、思いを伝えていかないといけない、
はい。まあそれがこのポッドキャストですよ。
そうですね。
はい、
どうですか、このポッドキャストをやって、やっぱりそういう、自分の好きなものに対して思いとか伝わってるんですか？
そうですね。最近めちゃくちゃ嬉しかったのが、
はい、
僕はこの間肉離れを押して、大阪であった激高仮面の個展、で、ベアトラップギャラリーさんの主催のね、いたんですけど、
足を引きずってね。
そうそうそう、めっちゃ痛かったんですけど、はい、包帯固定して、まあ、そこは柔道整復師のね、スキルを使って、
はい、
応急処置で行きましたよ。
はい、
で、まあ、複製原画を購入したんですよね。まあまあ、まあまあいいお値段するんですけど、
はい、
うん、頑張ってちょっと買って。
なるほど、好きですから
ね。そうそう。で、まあ、若先生、山口先生の直筆サインも入ってるんですよ。
あ、ほう、それは直筆の。
だから今度ぜひ、接骨院見に来て、拝みに来てよ、マジで、
はい。
一見の価値ありだから。
拝みに来
て。で、はい、それも購入したんですけど、
はい、
そしたらなんと、私の友人の、
はい、
東京は、東京にお見えになる、
はい、
内村特殊法人事務所の、所長である内村正規先生。
ほう、
まあ、行政書士の先生なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと変わってるのが、免許取り消し回避に特化した行政書士の先生なんですよ。
うーん、
例えば、徳ちゃんが、まあ、 交通事故の加害者になっちゃったとするじゃないですか。
はい。
そしたら、まあ大体ね、例えば相手が死んじゃったりしたら、うん、免許を一発で飛ぶんですよ。一発で飛んじゃうんですけど、まあ
はい、
それを回避できるスキルを持ったすごい行政の先生なんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、実績日本一ですね。
あ、そう
てか宇宙一ですね。
いろんなつながりがね。
そうそう。で、その先生が、なんと、複製原画を、プレゼント、
は
あ、まあ、誕生日、僕誕生日3月13日なんですけど、
若先生つながりなんですね。
あ、いや、もともと格闘技つながりなんですけど、格闘技ジムのね、あの、代表もやられてる方なんで、
はい、
すごい人なんですけど、うん、まあ、その方から、複製原画が送られてきたんですよ。
ほう。
はい。同じ。
同じ？
そう、あの、
ああ、その、
僕が買ったのを知らなかったから、
ほう、
僕が買ったやつと、まさかの、
送られてきたっていうのはその
プレゼントです、プレゼント。
はい、おうおうおうおう、
プレゼントしていただいて誕生日プレゼントってことで、
おうおうおうおう、
そしたらまさかの同じやつだったんですよ。3種類や、確か3種類やったんですよね。
まあ好みがね、
そう、はい、まあ、だから山本さんだったらこれを好きだろうと思って買ったって言ってくれて、さすがにね、まあ、2個置くのももったいないんで、
はい、
僕が買ったやつを逆に内村さんにまあ送り、なるほど、返礼として送りました。まあ、交換ですよね、言っちゃうと交換。だから、うちのさんからいただいたやつはありがたく今、我が山本接骨院にバーンって飾ってるんで。
なんか、昔あったね、なんかその、プレゼント、好きな人のプレゼントになんか串をあげたら、うん、その女の人が、男性に時計をプレゼントするために髪を切ってたみたいな。
あ、なんかあった。何だったっけ、それ。
いい話ですね。
ほんと。で、さらに、
現代の、はい、その、制限が送り合ったら同じ絵柄だったみたいなね。
あ、そうですか。さらに、ベアトラップギャラリーさんで、グッズをですね、1万円以上購入すると、複製原画が当たる抽選チケットがもらえるんですよ。
はい。
で、僕それ応募したんですよ。確か2万円分ぐらい使ったんで、
うん。
そしたら、なんか、当たってたんですよ。
の
当選してたんですよ。だけど僕はそのメールにちょっと気づいてなくて、結構今ってネットとかで買い物すると、もうしょうもないクソメールがいっぱい来るじゃないですか。
はいはい、
営業メールが、
はい。
それに埋もれちゃって気づいてなくて、
はい、
で、なんか5月の26日までに、住所と名前と電話番号を返信しないと、無効になりますって書いてあって、気づいたのが5月のほんと30日ぐらいだったんですよ。
うわ
ー、めっちゃ愕然として、朝見て、もう、その日のテンション僕もうダダ下がりですよ、マジ朝から。
あららら。
そう。だけど、まあダメ元で、トモップに言われたんですよ。ダメ元でお前ちゃんと連絡しろって言われて、ま
あ、
僕もしようとは思ったんで、申し訳ありませんが、
が
メール気づくの遅くなっちゃって、まだ救済措置取っていただけませんかって言って、
まあちょっとね、
送ったんですよね。そしたらちゃんと返信が来て、あ、いや全然大丈夫ですみたいな。
一応、
小学館からなんか、その、小学館のなんかつながりで、はい、関連で一応ああいう風に書かないとダメで、みたいな、うん。ちゃんと保管してあるんで大丈夫ですって言ってくれて。
うん、
その、粛清原画も、まぁ、あ、ちょっと、僕が買ったやつでちょっとちっちゃいんですけど、
はいはい、
バッチリ届いて。
あら。
だから、うちには今、粛清原画が2枚ある。そう。で、今、買った方の粛清原画は額付きできたんで、はい、いただいた方のプレゼントでね、
うん、
あと抽選で当たった方はまだ額がないんで、
うん、
今、ネットで注文して、額待ちの状態でございます。
うん、あ、なるほど。
はい。
いや、じゃあまあそうやってね。いや、はい、だからその山口孝之先生の、
はい、
まあ複製原画。
あ、そうそう。で、ごめんなさい。それで俺じゃねえんだ。で、それを僕は、複製原画を写真撮って、X に上げたんですよね。
今回って激高仮面の回じゃないですよね。
あ、激高仮面回かな。
ああ、
あ、ごめんなさい。違います。
違います。
違いますよ。
いや、
まだ後で紹介する。
はい、はい、はい。
ちょっとこれは嬉しいことに、
はい、まだ、まだ、続きがあって。
そうしたら、そうしたら、X でそのことを投稿したら、
でそのね、この先生の、うん、マッカ先生の複製原画が飾ってある接骨院は世界広しといえど、
も山手接骨院だけだけど、ドーンってやったら、
鳥山先生の漫画読めるのジャンプだけと、
そう。そしたらなんと、ツイッ
ターでつぶやいたら、
ツイッター、まあ、X ですよね、今。
X ですね、
うんうん、つぶやいたら、なんと、山口孝之先生が、
あら、
コメント付きでリポストしてくれて、
はい。夢のような話ですね。
本当ですよ、マジで。いやー、まあ、マジ、ね、本当嬉しかったですね。で、まあ、
まあ、そ
う、つまり、僕のことを一応認識して、そう、見てくれてたっていうのがすごい嬉しくて、
うん、
で、いつも応援ありがとうございます。こちら、私も身が引き締まる思いです、みたいな。
あ、
まあ、頑張ります、みたいなこと書いてあって、嬉しいなと思って、で、すかさずコメントで、
うん、
コメント返信で、
うん、
こういう、ポッドキャストやってるんで、
うん、
もしよかったら、お耳汚しかもしれませんが、聞いてくださいって言って、激高仮面会をバンと貼っときました。
抜け目がない
でしょ。
抜け目がないですね。あ、まあまあまあね。 さすがに、若先生もね、うん、そこまで。
貼られたら聞いてくれますかね。
いやいやいやいや、まあなかなかね、うん、本当にお耳汚しになるといけないんで、まあけど、それで思いが届いたというのはね。
そう。嬉しかった、めっちゃって。中学生の頃から僕ファンですからね。
そうっすよね。
ずっと追いかけてるから。
そうですか。それはおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、あ、で、またね、ちょっと最近で嬉しいことというか、
はい。
まあ、先週やった、うん、あと午後の高専会。
ああ、午後の高専会。
まあ、あれは、こう、反響と言いますか。
まあ、反響があったかもしれないですけど、うん、僕らは反省しかないですけどね。
うまいこと言うね、さすが。
はい、僕らは。
そう、二人も、コミックくれてます、午後の高専。
あ、なるほど。
はい。
この番組をどうしてですよね。
そうそうそう。
ああ、じゃあ、まあ、それが、まあ別にね、
はい、
せめて償いとかではないですけれど。
南野先生、コミック2冊くれました。
いやいやいや。じゃあ許そうとかではない
です、ね、ないけど、まあでもね、まあ、お二人ともね、やっぱ女性の方なんですよ。その買ってくれた。一人はまあうちの、患者さんで、
はい、
リスナーでもある、まあ、方なんですけど、うん、その方が購入していろいろすごい語ってくれましたね。
うん、なるほどね、うん。だからこの、X のコメントでも、安倍ゆりかさんがね。
安倍ゆりかさん、ありがとうございます。
まだ、ポッドキャストは冒頭しか聞けてなくて、
はい、
二人のフォローが下手すぎて、草とか思いながらと。で、
まあ。フォローとかしてないっすよ
だからフォローになってないってことですよね。で、まあ、とにかく、号泣と。
うん。あ、そう。うちの患者さんも言ってました。
めちゃくちゃ
号泣って言ってました、
ね。よかったけど、切ないと。
うん。
ね。この後、ポッドキャストで二人がどう解説していくのか楽しみですと。だから先に読んだんですよね。
はい、
作品を。
多分そうですね。はい。
はい。したら、まあ、その後、その後、はい
聞いてくれて、
こっちのポッドキャスト聞いてくれてて、
うん、
何も解説してなかったっていうね、わらってなったんですけどね。
解説したよね。
いやいやいやいや、あれはね、ちょっと僕は反省しましたよ。いやいや、素直に喋ったつもりですけれど、うんう
んはい、
まあね、高林さんからも何の連絡もないですし、ひょっとしたら、
お怒りかもしれない、高林さん。ごめんなさい、本当。
いや、本当に。
精一杯なんですよ、僕たちのね、本当に。
そうそうそう。だから、やっぱり、うん、まず、この作品選びという部分においても、その作品に対する、まあ、もちろんね、僕らリスペクトを持ってやってるわけですが、やっぱそういうところも大切にしていかないといけないな、と。
いや、あるよ。
ということで、うん、まあ、オープニングトーク、だいぶ長くなりましたが、
はい。
以上の、やっぱりその、杉谷中学生の頃から応援してた若先生の思いとか、
はいはいはいはい、
ね、やっぱりちょっと自分たちでは理解できない作品に対しての、まあ、向き合い方とか、そういうこともいろいろこの番組を通して学んだ上で、今回ということで、
はい、
作品紹介よろしくお願いします。
接骨院の本なら第3、あ、間違えた、68冊目。
は。
68冊目来ましたよね、うん、結構ね、
うん。
ノッツ先生で、
は
え、好き好き大チキ、つよつよソード。
やっということでね。
はい、
ついに、ね。
まあ、いろいろ疑惑がありまして、そう。まあ、2回、あ、1回か。収録してるんですよね。
なんかね、うん、とにかく何回かなんか、ちょっと、
ループしてるの。
ループしてる気がするんですけれど、なんかまあ、前回はとにかく録音されてなかったりね。
事故
が起きたりとか、まあ、その、なんていうの、収録場所出たところで急に襲われて、
はい、誰にだよ、
データ奪われたりとか、ちょっといろいろあったので、ちょっとですね、撮り直しということで、
はい、
でけど、その代わり、撮り直すってことは、そのたんびに読むことになりますから、まあ、作品に対してとか、まあ、作者に対して、ノッツ先生
とか、ね、ノッツ先生、
うん、とかに対しての考察っていうのは、
深まってると。
深まってるとは思いますので、はい。
いきますか。
まあ、ただ、
うん、
ただ、チキチキ大好き。
違う、好き好き大チキ。
好き好き大チキ、強そう。ソードですから、はい、あんまり気づかなくても大丈夫かなっていう感じはタイトルからね。
まあまあまあ、まあ、ギャグ漫画ですからね。
はい、多少で、だからこういうと、あんまりだから、また喋るとなんかね、誰かに怒られそうですけれど、まあ、多少ジョークは通じると思いますけど、
ジョークは、
はい。
はい。
ノッツ先生
ってことですね。ノッツ先生
ですね、はい。どういった、まあ、ジャンルとしてはギャグ漫画でいいですよね。
そうですね。まあ、舞台設定はね、ファンタジーなんですよ。まあ、僕たちが好きなドラクエとかファイナルファンタジーみたいな。
RPG の世界
ですね。RPG ですね。はい。
はい、
で、まあ、まずね、冒頭で、王女から、
あ、ちょっと待ってくださいね。はいはい、まず、なぜ杉は、この漫画を知ったんですか、は
い、全然覚えてない。
あ、
ジャケ買い。いや、X だったかな。X だ、なんか、ネットっすね。ネット。
触りの、そう、ね、よくありますよね。
あれで、なんか、面白いってなって、で、ポチったような気がします。
だから面白いってなって読んだんですね。
最近そういうの多いんですよ。X 発信とか多いですよ、最近。
あ、そうですか。
だってあれ結構さ、だから未だに続きが気になる感じで終わるじゃん。
いまだにその杉先生の、好みが、わかるようでわかんないので、はい、なんか急に、どうしたみたいな。
いやいやいや、僕は結構、そんな、ちびどろの漫画ばっかじゃなくて、こういうギャグ漫画好きなんですよ、実は結構。
いつ、ちびどろの展開になるかなと思ったんですけど、最後まで、ちょっとね、どっちか癒し系ぐらい。
ゆるい感じの、ゆるい下ネタギャグで。
どちらかというと僕が好きなような感じの漫画でしたけど
ね。結構まあ、ね、徳ちゃんも笑い芸人だけど、この笑いはどうですか？
ああ、だからそういう話もしていきたいですね。はい。じゃあ、ちょっとストーリー説明が。
まあまあファンタジー設定の世界観で、はい、まずね、冒頭でね、王女から、王女、裏には王女から、
はい、
戦士エトロン君って子が、
はいはい、
まあ、呪いのダンジョンの攻略を命じられるんですよ。ね、この王国がね、なんか、ある呪術師の呪いのせいで、なんか、国民がどんどん石化しちゃってるっていう呪いにかけられてて、
大変だそれは、う
ん。ラーメンマンでもなんかあったな。
あれはいいです
。いいですか。川の水を飲むとあの石化しちゃうんですよ。
で、なんかあの川の水を汲んで、うん、穴の開いてる樽に汲んでるやつ。
違う。それソドムとゴモラですよ。また違う。あかん、脱線しちゃう、また、
うん。あんなに残酷な話を見て笑けるのは、ゆで先生の
だけ。
あれ相当、
えぐかったね、あれ。
相当残酷ですからね。世の中に残酷とかホラーとかありますけど、
かるよ、
一番このでホラーなのはゆで先生ですから、あの人。
サイコパスだね。
はい。
ごめんなさい、僕が脱線させちゃった。
いやいや、とんでもないです。
は
い、
で、そのまあ呪いを解放してもらうために、まあ、呪術を倒すために、エトロン君が選ばれて、そう、まあ、勇者というか戦士ですね。
戦士を雇ったわけですね、
うん、だけどね、まあ、やっぱり、不安じゃないですか。結構、王国を呪いにかけれるのは呪術師なんで、
はい、
で、王女は国の秘宝を授けるんですよ。
戦士にね。
はい、特殊な力を持つ伝説の剣。
はい。
その名は何だと思いますか？
いやいや。ネタバレしてるから。
あ、そうですね、はい。タイトル通り。
タイトル通り。
この剣がなんと、
お、
好き好き大好き、つよつよソード！
あー、なるほど。
はい。
あー、なるほどね。
はいはいはい。
エクスカリバーじゃないんですね。
そうですね。
そうです
。草薙の剣でもないですね。
うーん。
まあまあ、この剣の特殊能力っていうのはですね、
うん、
剣を装備した者に、
うん、
好意が向けられるほど、
うん、
その剣の攻撃力が増すっていう
んです。
だから、例えば、徳ちゃんが、剣を持ってて、
うん、
ファンの人とか、
まあ、リスナーの方がね、
応援してくれて、徳、はいはい、ちゃん好きだよ、頑張ってって言うと、
う
ん、剣がもう、ビューンってなんか、ちょっと、オーラを見て、
なるほど、う
ん、攻撃力倍増みたいな、倍切れとかかるみたいなもんですよ。
ちょっと僕のソードはなんかあんまり反応がないですけれど、まあ、けどそういう性質を持ったソード、はい。
はい。
うん。
で、まあ、でもそうすると、エトロン君が言うんですよ。
うん。
町のモテモテな銀融詩人とかに渡した方が良くないですかって言って。
なるほどね。好、う、意、ん、を寄せられるような人の方が、ね。
まあまあ、変なね、ジャニーズみたいな人の、ね。うん。でも、剣が強くてもうまく扱えないと意味がないと。
確かに。
一応戦士である君を任命したと。
うん。
でもね、エトロン君は実は、ヘッポコ戦士なんですよ。うん、
あ、
結構その冒険者、ヘッポコなんですよ。かなりヘッポコなんですよ。
はい、
なんか冒険者の中でも、いや、真面目でいい子なんですよ。
う
ん、真面目でいい子なんですけど、実力がないから、あんまりこう、なんか、パーティー、他のパーティーに行くからクビになったり、まあクエストに誘ってもらえなかったりとか、はぶられてるんですよ。
なるほど。
だけど、真面目にバイトしながら、
うん、
冒険がない時はね、まあ戦士の修行を続けてると。で、まあ結構その、城に運搬する、城のなんか瓦礫を運搬する作業とかで、
うん、
まあ、王女と結構その、今回知り合う前に、
はいはい、
何回か目があったんですよね。
あ、
うん、で、そのたんびにちゃんとペコって
挨拶、
めちゃくちゃいい、ね、いい子なんですよ。
まあまあまあ、
でその目があってきちんと敬礼してくれた回数、
うん、
実に831回、ちゃんとカウントしてるんですよ、裏には王女。
王女はね。
ちょっとやべえやつなんですよ、王女は。
うん、
はい。
なるほど。
はい、
ってことはそこら辺から、なぜ、その主人公を、
はい、
雇ったのかっていうとこもちょっと繋がってきそうですね。
そうですね。まあ、結局言っちゃうと、ウラニア王女は、エトロン君のことが大好きなんですよ。
ああ、 大地期、ね、
はい、大地期なんですよ。
あ、そう、なるほど、
は
い、
で、あわよくば、はい、あわよくばですね、はい、まあその好きだから、うん、私の好意を寄せればもうめちゃくちゃその剣も強くなるし、
うん、
一緒にダンジョン攻略してしたいっていう、だから冒険に行きたいってい う,
いう、
まあ、ちょっと下心があるんですよね。
あ、うん、おてんば王女ね。
そう、まあ、はい、王国を救うっていうよりは、うん、エトロン君と二人っきりで冒険に出たいみたいな、うん、
なるほど、
う
ん、冒険、まあと名を表したデートみたいな、
そうですね、
ことですね。
まあ、だけど当然のごとく、うん、この兵に全力で止められると、う
ん、なるほど、はい、あなたは
言っちゃダメでしょ、
一国の王女ですからと。
しかもまあ王女だけ、王女だから、うん、別に剣も使えないし、うん、魔法も使えないし、
いや、なるほど、ダメだと。
そう、
じゃあまあその代わり、
そう、
じゃあその
そう、この兵が用意するんですよね、はい、まあエドロン君戦士じゃないですか、うん、まあドラクエのパーティーでも、はい、戦士、バランスがいいのは戦士、
まあ、魔法使い、
はい、
僧侶、
正解。
あ、
まあ、回復役っすよね。
なるほど。
やっぱりダメージを受けちゃうんで、モンスターと戦うと。
なるほど。
で、回復役が必要なので、
僧侶ですね。
そう、僧侶、ヒーラーを用意してくれるんですよね。
はい。
で、その子がですね、はい、エトロン君の幼馴染で、
おぉ、いいじゃないですか。
大学が一緒だったらしいですね。大学あんのかよ、この、はいはいはい、この世界には。
うん、
ディモパちゃん。
あ、
もうちょっと、うん、あの巨乳で、なんかもう胸の谷間を強調した服着て、ちょっとあざとい系女子なんですよ。
僧侶なのに。
そう。で、ほんとね、僧侶なのにな、はい。で、もう一目見るなり、王女は、はい、この娘はダメだーって言うんですよ。
なるほどね。
はい。
あ、
幼馴染罪、大学の同期罪、けしからんおっぱい罪で終身刑だって騒ぎ出すんですよ。
いやー、なんか、今回の収録、平和ですね。
そう。そう、
いや平和ですね。
この辺いいんじゃない、こういう回も。
こういう回もいいと思います。うん、あ、なるほどね。だから
要するに、ですよ、
要するに王女はその僧侶に嫉妬してダメだと、はいはい、一緒に組ませて もしね、二、うん、人がなんかいい感じになっちゃったら困るから、うん、ダメだとか言ってるんだけど、
そんなつもりないですよって。
うん、
そのヒーラーのディモパも、
ただの幼馴染ですよ。
言うんですけど、ね、ディモパちゃんはちょっと。にひって笑うんですよ、
ね。ちょっとね、うん。ディモパちゃんも、ちょっと主人公が、
好きなんですよね。
ちょっと好きなんですね。だから、まあそういう意味ではもう、チキチキ大好きソードは、かなり、いい条件にはなって
る。強いです。はい。だけど、エトロン君が、やっぱヘッポコなんですよ。
エトロン。
だから、選手の実力に、比例して、
うん、
選手のチョイスしてないんで、
うん、
裏には王女は、
うん、
ただめっちゃ言うとエドロン君と冒険に出たいがためにつよつよ大好きソードを授けちゃったんで、
あ、なるほどね。
だからエドロン君はヘッポコなんですよ。
あ、うん、なるほど。でこの後、まあ、はい、冒険っていうか地下のね、
そうそう、
ダンジョンに行っていろんな敵と戦っていくっていうね
おまとめたね、もうもうまとめた
ということで、また、はい、次回、
え、いや早いなまあでも結局
そういう話ですよね。
まあ、
ううで、途中でね、やっぱりその展開として、当然四天王も出てきますし、
そう。で、まあその、
魔王的な人も出てきますし。
はい、で、さらにまあ、実はですね、
はい、
ソード、まあ、好き好き大地期、強強ソードがあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
実はですね、
まあ、当然ね。
当然のことながら、
当然
好き好き、大地期、強強シールドが出てきて
る。シールドが出てきますよね。
まあ、あと、鎧が出てきたりとか。
はい、あと、死竜が出てきたりするんです
よね。
死竜？ああ、ドラゴンの死
竜。ああ、どういうこと？
いや、
先生や？
シールドと矛といえば。あ、ごめんなさい、わかり。
わかりづらいよ。
わかり。
めっちゃわかりづらい、それ。
ついに同級生にすらわかりづらくなっちゃったら。
いや、わか、先生は大好きだからわかるんだけど、まあ、わかった。シールドからそこに繋いだの。大丈夫？
すぐもう、ほぼ連結しちゃうけどね、もう。
縦といえば死竜な
の。縦といえば死竜のあの、ほこたてのむちゃくちゃな理屈？
自分で自分の縦を殴っちゃって壊すやつ。
殴ると壊れるっていう、うんうん、いやいや、それはそれで矛盾してるだろうっていう、あの、ほぼゆで玉、ゆで先生理論みたいな話。
まあでもそれをやってくれてますよね、今回も。
あ、そうです、う
ん。だけど今回は、
はい、
その、ハブがかけれるんで、その、行為でね。
はい。
だから、結局、同じ条件の能力を持った、
うん、
剣と盾なんだけど、うん、結局、行為をしてくれるものが、王妃が当然強くなるんで、
そうですね。
そうそう、魔王軍の一人が攻めてきて、
はい、
そいつ盾持ってたんですけど、
うん、
一人で来ちゃったんですよ。
あ、いえ、一人で来ちゃったら。
ね。
敵が好意寄せるわけないだろうっつってね。
そうそうそう。で、フルボッコにされるっていう。
けど好意寄せ、途中で寄せちゃったり、ね。
ああ、そうそうそう、うん。君も頑張ってるね、みたいな感じで。
そしたら、シールが強くなっちゃうっていう。という漫画です。いやだから、いいんすよ。
なんか最近、こちらの解説大丈夫か心配になってきた、なんか。
これはね、はい、作品に対するリスペクトがないとかじゃなくて、うん、もう、そうじゃないですか。ギャグ漫画って、うん、その、これ以上説明するの野暮じゃないですか。
まあまあ、笑いをね、やっぱりこう、解説するって難しいですよね。
そうなんですよ。だから僕はちょっとその側面というか、違った側面からじゃないですけれど、
はい。
この、うん、ノッツ先生が、すごくたまたまウィキペディアで調べるたところ、
はい、
すごいね、経歴が面白くて。
そうなんです。あ、はい、僕、ノッツ先生のことノーマークでしたわ。
ああ。で、ノッツ先生はもちろん今こうやって漫画を描いてて、
はい、
で、この電撃コミックなので、多分、僕が好きな四つバトとか、あれは違うのかな。あれ違うか。また下手なこと言うと、
いや電撃コミック文庫はもうラノベ界のあれじゃないですか。もうめちゃくちゃ
なんかちょっとそういう有名な、
僕が中高生ぐらいの時めちゃくちゃハマってたジャンルでしょ。
電撃コミックって、うん、アズマンガだよとかあれ違うんですかね。
ちょっとアズ
マン、ああ、
そうかもしれない。ごめんなさい、そっち系のマークで。
なんか僕はそういう電撃コミックってなんとなくそっちの、うん、そういうイメージなんですよね。で僕はまあこの番組でよく喋ってますけれど。
はいはい、
やっぱりブランクがあるというか、
あ、
やっぱそういう文化を一度、
オタク不在の時期があった
ね、オタクを裏切った時期がある、うんう
ん、龍馬先生に謝れ。
今でも裏切ってるという自覚があるんですけれど、やっぱりそういう、なんだろうな、やっぱちゃんとそういうところの文化に今すごく興味があって積極的に接してはいるんですけれど、やっぱりなんか、うん、ブランクというか、やっぱり大事な時期をこう無駄にしてしまった弱さみたいなのを感じる。
サザンアイズから逃げちゃった男だ。
サザンアイズから逃げた弱さがなんか今出てる感じがしてて、だからこの、チキチキ、スキスキ大チキ、ツヨツヨ騒動も、なんかそういう、ちゃんとそういうカルチャーを通ってきた人が作った漫画だなっていう印象だったんですよ。なんか、まあ、例えばですけど、僕、ニコニコ動画ってほぼ見たことないんですよ。
あ、そうなんだ。
ニコニコ動画とミクシーっていう文化を通ったことがない。
え、ミクシーやってなかったの？
ミクシーやってなかった。
あ、そうなんや。
やってなかったし、触れたこともない。
トモプーと俺が出会ったらミクシーだぞ。
いや、だから、全然なくて、
はい、
で高校の時僕ポケベルも持ってなかったし、
あれそうだったっけ、徳ちゃん持ってなかったっ
け、持ってなかったんですよ。
あ、そっか、
はい、だからなんかちょっとそういうなんかカルチャー不在の時期がありすぎて、だからあ、この作者ちゃんとそういうカルチャーを通ってきた人だなみたいな、
あ、サブカルクソ野郎なんだの、
サブカルク野郎ですね、うん、これは褒め言葉ですけどね。褒め言葉で、ちょっとウィキペディア調べたら、
はい、
なんかね、すごいね、音楽に長けてる人らしくて。
そうなんですね。バンドマンとか？
だから、どっちかって言ったら、ボカロ P じゃないですけれど、
そっち系なんだ。
ああいう文化も、けど、これすごいのが、
初音ミ
ク的な、一度、うん、なんかその、自分で作った、うんうん、まあ、バンドとかもやってたんですけれど、はいはい、デモテープを送ったところ、
はいはい、
小田哲郎に興味を持たれ、東京に呼ばれて会った経験もあるって、これかなりすごいですよ。すごい
ね、
だからこれ、ノッツ先生多分男の人ですけれど、
はい、
ほぼサクセスストーリーとしては相川七瀬と同じストーリーですから。
相川七瀬もデモテープ送ったら東京に呼ばれたの？
まあ、小田哲郎プロデュースなので。
そうなんだ。
あ、そう、
知らなかった。
そうです。
なんかそう、小田哲郎さん結構好きで、ね、ラッパーとコラボとかもしてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
いい声してるもんね、小田哲郎さん。
僕の世代だとやっぱザードとかのイメージありますけどね。
あ、ザードも小田哲郎プロデューサー。
結構プロデュースしてるイメージはありますね。
プロデューサーもしてたんだね、小田哲郎さん。
まあもちろん本人もヒット曲あります
けど、ね。いや、めっちゃうまい、歌うまいですよね。いい歌歌うっすよね。
だほぼ、相川七瀬と同じ経歴も、持ってるんですよね。ノッツ先生は。んで、まあその中。
相川七瀬と同じ経歴。もうノッツ先生のその小田哲郎と会って何かこう楽曲を作ったりっていう動きはなかったんですかね。
まあそこまで詳しくは書いてないですけれど、はっきり言ってまずね、 小田哲郎さんに引っかかる時点で、
まあ、才能あるってことだよね。
才能はすごい方ですし、
すごいな。
その後自分で、初音ミクの曲とかもやってたんですけれど、うんうん、いや、なんか違うと。
あ、
初音ミクにすればみんな聞いてくれるけど、うん、
ミクミクにしてやるぜじゃないんだ。
うん、やっぱり、俺は初音ミクの力借りんみたいな感じもあったらしく、で、まぁ、あ、ちょっと漫画とかもね、
書き全然関係ない。ちょっと待って。いやいや、初音ミクに力が借りないって言って、音楽、曲を作ったり、なんか自分でオリジナルのボカロ作るんじゃなくって、漫画を使えたと。
そうです。だから。
表現方法を変えたってことかな。
わかんないですけれど。
難しいな。アーティストは難しいな。
ノッチ先生の背景には、うんうん、まぁ、あ、やっぱりこの愛知県、東海、が誇るね、うん、有名バンド、ブランキー・ジェット・シティとかの血も流れてるわけですよ。
はいはいはい、親戚なの？
いやいや、血縁じゃなくて、うん、そういう影響も。
愛知県の方なの？
ブランキーですか？
いや、違う、その、ノッ
チ先生。あー、ノッチ先生は違いますけれど。
愛知県のバンドって言ったじゃん、今。
ブランキーがね。うん、
だから、
ね、だからブランキーの影響とかも受けてるんですって。
ああ、そういうことか。
はい。でももちろんスピッツとかも好きらしいんですけれど、なんかその作品読んでただけじゃブランキー・ジェット・シティの影見えないじゃないですか。ブランキー
全然見えない、
ね、うん、だからそういうなんか経歴とかも見るとなんかその上でこの漫画描いてるんだっていうのがなんかちょっと面白くて、
なんかファッションとかとんがってそうですね、ノッツ先生。
どうなんですか、だから
おしゃれっぽい、おしゃれっぽい、
うーん、なんかね、うん、ちょっととんがった革靴とか履いてそうですね、なんか。
それはヤリラフィーになっちゃう。
あ、そうですか。いや、だからなんかこういう、なんか、僕が、羨ましい、またね。
ああ、そうだね、う
ん。羨ましい系の人だったんだと思って、うん、こうありたかったなっていう、うん。やっぱ僕はなんかね、スポーツを一瞬でも通ったことに、ちょっとだんだん後悔してきてるんですよね、なんか。
サッカーやらない方が良かったと。
サッカーやらない方が多分面白い人間が作れてた気がするというかね。だまあ音楽もやってみたかったですね、だから。うん、で、なんかその自己紹介のたびに自分のことを、23歳 D カップ女子大生とか言ってるらしいですね。
ちょっと待って。
え？
それはどこで言ってるの？
いや、これはウィキペディア情報です。人物紹介のところに。で、いよいよもって、うん、まあ、やばい方ではある
とは。まあまあ、ちょっとぶっ飛んだ
方。ぶっ飛んだ方ではあると思うんですよね。うんうんうん、だからそういう方がこういう、今回の作品みたいなポップな漫画、
あ、まあでも結構ぶっ飛んでる部分もあるじゃないですか。まあ、
ぶっ飛んでる部分もあるんで、うん、だからそういう人たちがどういう経緯でこういう風になっていくかとか、なんかそこはやっぱりね、
可愛いを表現したかったんじゃないの。
だから何がもう言葉を濁させば何がしたかったんだっていう。
おい、ギャグ漫画に哲学求めんなよ。衝動だよ。
いや、うん、まあそうなんですよ、うん。だからなんかこういう、なんか途中で、うん、なんかその、なんていうんですか、主人公に王女様がなんかこう、うん、興奮するシーンとか、
あ、はいはいはい、
ああいう。
あ、そうそう、みんなね、結構、だから、エトノン君は弱いからモンスターでボコボコにされちゃって、うん、ヒーラーのディモパちゃんにこう回復させるときに、ハーハー言ってる姿に二人とも興奮しちゃうっていう、ね。
そうそうそう。
変な性癖が発生しちゃうんですよね。
変な性癖が出たりとか、うん、ああいう笑いとかも、うん、なんか、その、前回の午後の光線じゃないですけれど、うん、なんかね、通ってないんですよ。
俺には理解できないってことが。
いや、理解とかじゃないです、うん。なんかその、まあ、笑い的な部分でいくと、うんうん、なんかちょっとこう、取り残されたような感覚になるんですよね。なんかあるじゃないですか。なんか僕のイメージですよ。偏見ですよ。うんうん、偏見ですけど、なんかニコニコ生放送を見てる人たちのノリってあるじゃないですか。
ああ、わかるな。
いや、だからその、うん、わらとか、うん、わらとか、W とか、草とか、うんうん、ああいうのも最初抵抗あったんですよ。別にそれは嫌とか、なんかそのバカにしてるとかじゃなくて、もう知らんし、
うんうん、
そのノリ、
ね。ネットスラングとかね。
うんうん、で、それを偏見して間違えると、うん、お笑い芸人がよくね、オタクを間違えた描写して、うん、みんななんか お主とか言ってみたりとかね。そういうふうに悪いディフォルメされる場合とかもあるとは思うんですけど、うん、確かに、 結構知らない世界なのに、うん、織田哲郎にの目にちょっと止まってるという、なんか多分ね、
才能の塊だよ。
ハイブリッドな、そうそうそう、
才能の塊だよ、野津先生。
なんかいろんな方向のカルチャーになんかその精通してる方なんだろうなと思って、うん、だから急に違う作品見たら全然違うこと書いてる可能性すらあるなと思って。
ああ、確かに、
はいはいはい。だから急にもうベルセルクみたいな漫画描いてるかもしれないです、
まあ、スラムダンクみたいな漫画描いてるかもしれない。
わからない
ですけど、最近すればスラムダンクあれですね、
あれもね、
電子書籍を封印してた井上武彦先生が、
あれもちょっと最初の話、
いやもうあれもう電子、ね、この楽天コムで新しい新刊チェックしたら全部スラムダンクで埋め尽くされとって、
いやそうです ね
びっくりしたわ、うん、
あれはもう本当井上武彦先生が、うん、そういうなぜ電子書籍にしないのかっていう思いとか、うん、語ってましたからね。
そうなの？で、
あ、語ってました。
なんておっしゃってたんですか？
僕が覚えてるのはなんかそのやっぱ見開きとか、
あ、
迫力のなんか感じ。
あ、なるほどね。
まあ、もちろん横にすれば見開きで見れるんですけれど、やっぱりなんかさっきの紙のっていうか迫力ですよね。
だけど今電子書籍にもう読むことを前提とした漫画もね、
もちろん縦読みとかもありますからね。
僕が最近好きな漫画、ネズミの初恋ってあるんですけど、あれとかも電子書籍で読むことを、
え、
うん、
あ、そうなんですか。
そう、もう一番嫌なんですけど、こうスワイプするとそのなんだろうな、アニメみたいにこう動いてる感じが分かるってすごい表現してるんですよ。
へー、あー、知らなかった。僕
ネズミの初恋もちょっと
読んだことはあるんで、
ゆくゆくはちょっと紹介したい素晴らしい漫画なんですけど、
だからまあそうやってね、時代がいろいろかかっていく中、まあ野津先生はだいぶ、まあ、世代としてはちょっと3つ4つぐらい違うのかな、うんうん、はい、まあ、下の、世代ですけれど、なんかねやっぱりこう、
ノート先生攻めてますよ。だってね、好き好き第一期強強騒動の第一巻をちょっと解説させてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、さっきも説明したように、第一期騒動は、人の行為で強くなるんですよね。
うん、
で、まあ、表紙ですよ。表紙が、
はい、
こう、
表紙の話。
表紙の話。エトロン君が剣を構えてて、で、後ろでディモパちゃんが僧侶ですね。
うん
う
ん、
うわぁ、私の愛でこんなに強くなっちゃったねって言って、うんうん、その下でウラニャちゃん、ウラニャ王女が、
うん、
エダロン君の剣がギンギンに、それ私にやらせろやーって言ってるのが、表紙なんですよ。
なるほどね。
いや、だから、素晴らしい。
結局、そのニコニコ生、はい、僕みたいにニコニコ動画を撮ってない、はい、通ってないと、
はい、
何それ、ニコスリ反撃場の新作って思っちゃうんですよ。なんかその、
それ
教授通ってないから、みこす、なんか、恵比寿さんが書いたのみたいな、なんかそういう間違った。
だ
から
、ノッツ先生に土下座したら謝れ。
じゃあ本当にバカにしてるとかじゃなくて、やっぱり、そういうのって可愛いとか、だからどういう、なんかその、
テンションで読めばいいのかみたいな。
いや、テンション、どの道を、僕は通らなかったんで、なんかその、
ルート
タレを、なんか一個付け忘れてる感じがするんですよ。僕、わかんないです。みこすり反撃場と、この、笑いの違いがね。わかんないですけれど、なんかやっぱりそのエッセンスは感じるんですよ。だからそれがすごく、なんか後ろめたいというか、なんか、疎外感を感じるんです。このノリわかんないのっていう。
そういうことか。
でもかといって。
でも自分もそんなニコニコ、そんな軽くは見てたけど、だいぶ遅かったし。
で、かといって、うん、ああいうなんか、イケイケグループのノリになんて、一度もわからないし。
渋谷で、
全然わからない。何が、いや、楽しそうだなはあっても、なんかその、うん、グッとくる笑いではないわけですよね、まあまあまあ、なんか。だから、それとは違う、なんか逆に、
徳ちゃんがさ、
すごい高レベルなことを やってるじゃないかという恐怖ですよね。
ちなみにじゃあ徳ちゃんが一番さ、笑えるギャグ漫画って過去何があったのじゃ
あ。ギャグ漫画ですか、
そう。
あ、だから、ちょっとそういう。
ミコスリ反撃場
いやいやいや、うん、ギャグ漫画か。
あんまり読んでない。
だから僕ね、実はね、臼田恭介とかも、あんまり、うん、あんまりわかんないんですよ、実は。
ギャグ漫画日和。うん。
ギャグ漫画日和？
あ、ごめん、臼田恭介、ごめん、臼田恭介は
ピュートフック。
ピュートフック、間違えた、間違えた。
ギャグ漫画日和とかも好きですよ。
あれ名前、
あ、わかりました、思い出した。うん。あ、ボボボボボボボ。あれは死ぬほど面白いですね。ボボボボボボボ。
チャゲチャじゃなくて、ボボボの方。
チャゲチャじゃないです。
チャゲチャじゃないの？
チャゲチャはもうボボボボボボなんで。
だよね。
だから、だからこそ、
ボボボボボ面白くない？
だからボボボボボの作者が、その後、ドンパッチを主人公にした、本当に四つバトみたいな漫画を書き出したんですけど、
しかも絵がちょっと上手くなって
るね。本当に心の底から意味がわからないんですよ。なぜそんな、いや、その、どんだけ気が変わったとしても、全然わかんないのは、やっぱり、結局、ボボボボの作者も、ちゃんと一時期、ちゃんとオタク道を通ってるんですよ。
あ、はいはい、
ちゃんとね、スレイヤーズを、あ、サザンアイズをね、
スレイヤーズでもいいよ。爆裂ハンターでもいいよ。
だから
もう。エルフを狩る者たちでもいいよ。
そこの噂に聞いてる、そこの90年初期の、その、なんかで、目にしたことはあるけれど、何かよくわからなかったあたりの。
うん、何かよくわからなかった。
だからあそこの。
ああ、でもそういうことか。なんか徳ちゃんの要素がちょっとわかってきたな。
なんか、で、しかも僕それって結構高度な文化だった気がするんですよ。だって、はっきり言って。いや、だってはっきり言ってですよ。初音ミクって、もう、火星のものじゃないじゃないですか。
まあまあ世界、変な話、世界ですよね。
カルチャー。
ワールドですよね。
いや、本当に。で、世界的にもっていう。うん、だからそういう文化を、ある種作り出したものなんですよね。うん、まあそのニコニコの力は大きかったでしょう。
あれミクって、あれなのニコニコから来
たの？そりゃそうでしょうね。歌ってみたとか、そういう
ボカロ。踊ってみたもそうだもん。確かに。ああ、そっかそっか。
だからそういうカルチャーを作り出した、なんかそこをなんか一回も通ってこなかった、なんかやっぱ引け目が、なんか僕ね、最初のファーストインスピレッションとしてこのチキチキ大好き、ツヨツヨソードを見たときに、ちょっと感じて、
好き好き大好きね。
好き好き大好きね。で、感じた上で、さらにその小田哲郎エピソードも知ってしまったので、なんか、うわー、すごいんだろうなっていう印象ですね。だから、まあもちろん面白い作品なんですけれど、今のところまあ僕としてはミコスリハン劇場との違いが分かっていないっていう。
大丈夫かな？俺ら怒られんかな？ノッツ先生に。
いやー、まあけど別に、リスペクトというか、
高度すぎてってまたそういう話に。
高度すぎて、なの、可能性としてですよね。だからやっぱり、通ってこなかったっていう話がどうしてもしてこ、したい。
じゃあ、やっぱりあれだね、その、徳ちゃんを、もう一度その、なんだろう、タイムリープじゃないけど。
いや、本当に、僕は、遅いとかないと思うんで。
タストナイズとスレイヤーズから始めた方がいいんじゃないかなかろうか。
あー、けどそれ、本当そうかもしれないです。だって僕、エヴァンゲリオン見たのも30過ぎてからですから。
あー、なるほどね。
俺もなんかたまたま見てね。
でも、あれだよ、一周回ってさ、今 G カックスにハマって
く
れて
る。そう、だから。
そうとか言って。
いや、本当に。
そうじゃねえよ
だ BB 戦士以来のガンダムですよ。本当に。
あ、でもさ、徳ちゃん、ファーストガンダムは見てたの？
見てないんですよ。
え、ファーストガンダムは見てなくて分かるの？
あ、だから今、その、あるんですよ。
まとめみたいなやつ
が。まとめみたいな雑誌が一冊あって、それを買って、それを
見ながら。ちょっと勉強しながら見てんだ。
キシリア、ああ、キシリア、ああ、で、けど、やっぱりその SD ガンダム世代なので、
全く知識ゼロじゃない
ね。キャラクターは結構わかるんですよ。モビルスーツの種類は特に。だから、本当に、その、キシリア様のビジュアルも知ってるけれど、まさか、その兄弟だとか知らないし。
あれ、カカシ先生が真似しとるでね。
あ、そうなんだ。
知らん。
いやいや、適当かよ、おい。
フェイスマスクしとるやん。
そっちはそっちで怒られろよ。
カカシ先生が真似しとるから、ね。
いや、だから、なんかね、すごくもう一度、なんかサザエズに、 戻りたい。
サザンアイズに戻りたくなった漫画。
なった漫画ですね。
長いよ、サザンアイズ。いける？いける？
絶対通ってるもん。
何が？通ってるもんとか言って。え、あ、ノッツ先生は？あ、ノッツ先生はサザンアイズ読んでるでしょ。
サザンアイズ読んでると思う。
多分読んでると思う。そこで査定すんなよ。
いや、
ちょっと待って、サザンアイズ、めちゃくちゃ僕も好きだよね。特に、あのね、ちょっとすごいエピソードがあって、サザンアイズの。まあ、僕の幼馴染で超エリート選手がいるんですよ。もう、小学校同じだったんですけど、
格闘技の
違う、幼馴染、同級生。
幼馴染の、
うん、ちょっと話聞いて。
はい。
うん、幼馴染に、小学校一緒だって。だけど、まあ、頭いいから、東海中学行ったんですよ。
ああ。
で、さらに東海高校。で、さらにそこから、国公立の大学行って、うん、で薬剤師取って、
うん、
今もう本当政府のその公務員、もう上級公務員みたいな、
まあね、
大衆総大衆公務員働いてる、はい、超エリートがいるんですよ。
はい、
でめっちゃまあまあ かなり仲いいし、うん、まあ結構でもねあれなんですよ。そうその子が前巻持ってた漫画がサザンアイズなんですよ。
ああそうなんですね。
そうなんか結構ね、その子も。なんだろうな、まあ、毒言って失礼だけど、お母さんがすごい厳しくて、ファミコン持ってなかったし、うん、家に漫画なかった。
あ、それでも、
それでもちょっと大きくなって、そのあいつ全巻集めたんですよ。
なるほどね。
何笑っとん？何笑っとん？
ああ、だから、ちょっと遅れて、
うん、まあ遅れてっていうか、多分、
どうして、まあ、だからずっといいなって思ってたんだよね、多分。
いや、ササイズ貸したかもしれない。自分が教えたのかな？忘れたけど、その辺は。結構僕、自分は、サブカルを教えてるんですよ、僕はその子に。で、なんか、何だったかな、この間、久しぶりに会った時に、なんか、
杉にとってサザンアイズって何なの？
サザンアイズ？
うん。
何なのって言われたら困るけど。
それ、リアルタイムだったの？接してたの？
そうだね、中学生の時に天野慎太郎っていう同級生が教えてくれた。うん。その子はパイに恋してたね。
まあ、
パイで主人公、ね、うん、主人公っていうか、はいはい、まあ、まあ、ヒロインね。うん、
天津飯ね。
天津多い。太陽圏。
見てないもんだって。
あ、そっか。
あ、そうなんだ。そう、
天津飯も仲間だからあれ。サンジアンの仲間だから。
僕はもう、僕のサザンアイズの当時の印象は、うん、龍馬先生。
あ、言ってたね。
龍馬先生が兄弟なのに、うん、仲悪すぎて、二人とも、全巻持ってる漫画っていう認識者。なんでこいつら、
すげえ家の本棚取るな。
なんでこいつら兄弟なのに、
同じ漫画、シェアしないんだ。シェアしないわけね、そこは。
二人とも全巻持ってんだって思ってた漫画でしかなかったので、うん、読んだこともなかったので、やけどね、いや、これは、だから、うん、本当にその、笑い、って人それぞれの好みだったりするんですけれど、うんうん、やっぱり改めてあの頃のオタクカルチャーっていうのは、
うん、
今のまあ大げさですけど日本をはっきり言って作ってるものですから、
まあそうですね、
僕は当時からバカにもしてなかったし、うん、そういうことしてなかったけど僕
でも逃げたやん
逃げたけど別に僕はその人たちに何かこう被害を与えるようなことはしてなかったけれど、確実に今僕の同世代で青春時代にそういう文化をバカにしてきた存在というのはかなりいますから。
まあそうだね。まあ今でもね、アメリカの方行くとオタクってなんかギークとか呼ばれたりしてね、下げ詰まれてるって聞くもんね。
あ、そうなんですか。
そう。
いやだからそういう人たちに一回謝ってほしいですね。本当。
うん。本当だ。
いや本当に、うん。だからそういう。なんかやっぱりこういう多彩な野津先生みたいな多彩な方を生んで音楽にも楽しみ、うん、漫画も描ける、
うん、
すごいじゃないですか。
うん、すごいね。
いやみんな大谷って言ってますけど
大谷なんで大谷翔平出したの今。
いや二刀流ですよ。
ああ
結局野球ですからね、投げて打つって。
まあまあまあ、
はい、漫画と音楽ですからね。すごいですよ、うん、
もう、まあ、ジャンルをまたいでる、
ね、いや本当大谷君はバスケやるようなもんですから。
なるほど。
いや素晴らしいなと。
なるほど、
はい、それが僕の感想です
ね。OK ありがとう。ノッツ先生のこと全然知らなかったから。
ああそうそう、
ノッツ先生のこと知れて、
そう面白い方だ、うん、
ノッツ先生 X やってるかな、ちょっとフォローしとかなかな、
はい、絶対面白い人だと思いますよ、うん、ね、はい、まあ、けどこの回聞いたら多分
今は なんか書かれてるのかな、野津先生のこと調べてくれたじゃん。
今もう当然
どういう漫画書いてるか分かる。
それはまた調べますけど
調べてない
んかい。けどもちろん他にもなんか漫画書いてましたよ。
あ、本当、
はい、
あ、そっちとチェックしたいな、
はい、
すみませんちょっとリサーチ不足で。うん、
なるほどね。じゃあ次回は
あれ
え、いやいや、もう、頃合いとしてはちょうどいいです、ね。
ああ、じゃあ、
次回は、サザンアイズってことで。は
い、ああ、サザンアイズやりたいんだけど、ちょっとね、関数が多いから。いや、でもこれ、サザンアイズ会をやりましょう。徳ちゃんの、ああ、徳ちゃんのその、食材をするために、サザンアイズやらなきゃ。まあ、前回は難しいと思うけど。
連載は終わったよね。
だけどね、あれまた、再開したんですよ。
あら、
うん、まあ、また今でも、その再開も終わったのかもしれないけど、一回綺麗に完結して、
一回やりたいかも。やっぱ
ね。そうですね。まあ、10冊ぐらい読んだよ。
10巻ぐらい。一回やっぱサザンアイズ通らないと僕はなんか次歩き出せないかもしれない。
そう。うん。でも多分、めちゃくちゃ面白いから、もしかしてガンハマりして、全巻行くかもしれないけど。
まあ、とにかく僕は
でもちょっと聞いてとくじゃん。
ジークアックスにドハマり
してる。ドハマりしてるんだ、今。はい、そうだね。面白いもんな、ジークアックス。
1話について。で5回ぐらい見てんじゃ
ない。あ、え、そんな見てるの、
はいはい、
すごいな。
いや、めちゃくちゃハマってますね。はい。
サザンアイズ、ちょっと待ってね。サザンアイズ。はい。サザンアイズのハードルの高いところはすごい面白いんですけど、
はい。
コミック数がめ、関数がね、めちゃくちゃ多いんですよ。
ちなみに今、
関数が、
はい。
40巻。
あ、
で、まあ、さらに。
結構ちょっと太いですからね。
さらに、外伝みたいなやつが4巻と8巻。だから全部で12
巻。まあまあまあ、まあ、
52巻。
まあ、ワンピース最初から読めって言われるやん。で、まあ、
40巻いける？
じゃないですか。いやいや、まあまあまあ。満喫いってきます。
いやいや、ちゃんとポチって貸すわ。
いやいやいや。そっち、次の負担も増えるんで。まあ一応、接骨院の本だなとは言ってますけれど、うんうんうん、まあたまにはね、うん、快活クラブの本棚でもいいと思うので。
いやいや、
は
い、ちょっと趣旨が変わっちゃうから。
熱帯夜の本棚でもいいんで。
まあまあまあ。う
ん、まあじゃあ次回はサザンアイズではなく、
うん。そうですね、サザンアイズちょっと温めておきましょう。
温めておきましょう。
コツコツ読んでってよ、じゃあ。
はい。
あ、てかま
あ、そうですね、コツコツ。
まあ10巻ぐらいじゃあ買って。
木は熟したみたいな。100回記念ぐらいでやりたい
かな。時は来たみたいな感じ
で。うん。あ、いいっすね、そうですね、それ。嬉しいっすね。
徳ちゃんオタク道に戻す漫画ですね。
そうですね。
うん。で、まあ、サザエザじゃあ今後やっていきましょう、またね。
はい、
うん。
ありがとうございます。
で、まあ、つよつよソード。うん、まあ、ぜひ、結構面白い。
まあ、
徳ちゃん、坂先生もね。
あと、
そう、2冊なんですよ。
2冊だし。
全2巻なんで。
で、本人も、その2冊の中だけ、だいぶ濃い内容に。
めちゃくちゃ濃いっすよ。
かけたっていう話もおっしゃってて。
まあ、盛りだくさんだしね。
はい。
まあ、女の子のね、属性っていろいろあるじゃないですか。うん、妹キャラだったり。うん、もう全部盛りだくさんですよ。
まあまあ、でも、もう気楽にも読めます
ので。そう。構えて読まないといけない漫画じゃないので。徳ちゃんがよく言うじゃん。漫画ってのは、寝転んで、なんか。
そう、鼻ほじ
りながら、お菓子食べながら。
そうです。
鼻ほじってお菓子食べるの、不衛生だけどな。
そうですね。もう、漫画をポテトチップの粉で汚しながら、読むのがね。
うん。
もうそんな保存用とか、そういう。うん、時代じゃなかったんだよね、僕らで。
そう。
もううちの父親なんか片手で読んでました。真ん中の糸全部もう、おいっつって。
グッてやっちゃうからね。
やめてくれよって言って、うん、もうずっと初めの一歩をずっと。もう。
あ、もう一歩読んだんだ、お父さん。
その、本の境目見てるんかぐらい
で。お父さん一歩読んでたんだ。
うちの父親ね。
一歩好きだったんだ。
違うんですよ。漫画が嫌いなんですよ。
嫌いなの？
漫画と音楽が嫌いで。初めの一歩だけ読んだことがあって。ワンピースなんて、一コマ目で、面白くないって言い出して、いや、一コマしか読んでないじゃんって言ったら、なんかこの話を、こんなことはない。って言い出して。いや、それと漫画ってそういうもんだろうと思って。
リアル思考の漫画しか
読んでないから、ね。いや、わかんない、わかんないけど。
一歩は読んでくるだろう、じゃあ。
なんか一歩だけは読んでましたね。
本当、どの辺まで読んだのめっちゃ気になる。
いやいや、まあ、まあ、言って10巻だと思いますけどね。マシバのあたりを読んで。とにかくその、
フリッカージャブお父さんやってきた、その後。
片手で読んでるから、うん、こう、とにかく。
開いてっちゃう、
漫画がね。ぐわっと曲げて、もう、表紙と背表紙がくっついてるみたいな状態で読んでたのを覚えてます。
なるほど。
はい。
それも思い出だね。
思い出ですね。うん、はい。
あ、ごめん、脱線しちゃった。
はい、
ごめん。
次回は。
あ、うん、だから、つよつよソードは全2巻なんで、
あ、
ぜひ、はい、ポチって読んでみてください。
読んでみてください。
はい。で、はい、次回の、 予告いきますか。はい、まあいろいろ悩んだんですけどね。はい、候補作品何個あって。
そうですね。
まあ、徳ちゃんがまた最近寄生獣を読んでるってことで、何回、なんか何回か何回も読みたくなる漫画だよね。僕も大好きだから。
1001回目ぐらい読んで。
1001回目
ぐらいに読んでますけど。
1001回目の寄生獣ってなんか作ってるじゃん。
いやー、ほんとね、あそこの子供を守るシーン。今までね、僕結構あそこノーマークだったんですけどね。今期は、あの、タミヤ涼子が
子供を、うん、赤ちゃんをね、
赤ちゃんを守って、うん、新一か、
うん、
新
一って誰だよ、新一、怒り新一じゃねえか、うん、エヴァンゲリオン入っちゃってる、
千一回読んでるけど、うん、僕は漫画のキャラクターの名前だけは覚えれ
ない、泉新一な、
泉新一くんに託すっていう、うん、あのシーンが今回一番グッときました、
ね、ああなるほどね、いいシーンだよねあれもね、はい、うん、あそこと広川市長の演説はね、寄生獣の中でも名シーンじゃない、なかろうか。
だから今までは、うん、だからそれ年を感じますね。1001回読んできたのにあのシーンに何も感じたこと、うん、むしろなかったのに、
あ、
今まではもうその同級生の死体の山を見て、うん、落ち着け新一っつって2回、
お前なら大丈夫だっつって。
深呼吸ちょっとしたら落ち着いたっていうシーン。
それで落ち着けるのかっていうね。
はい。それこそしか印象に残ってなかったので、今回は、なんか、やっぱ良かったっていう話をしたところ、
まあ、これしかないでしょってことで、ダーウィン事変。
あら、なるほど。
はい。
ちょっとこれはね、知ってる人はいるかもしれないですけど。
そうですね。結構今注目されてきてる漫画じゃないか。多分そのうちっていうか、もうすぐアニメ化とかもするんじゃないかな。
まあ、ざっくり言うと人間とは何かというね、テーマを。
そうですね。はい、まあ、人間と、
うん、
チンパンジーのハイブリッドの。
人間らしさって何みたいなね。
まあそうですね。人とは。
人とはっていうところ。動物とは。寄生獣と一緒ですよね。
まあそうですね。結構哲学的な要素が多い。
ね。
漫画ですね。また、寄生獣の話になりそうで怖いけど。
うん、そうですね。
また次回、しっかり語りましょう。
多分一番愚かなのはまだ人間なんだよね。私が知る限り。
ここ僕の目の前に一番愚かな人間がいるかもしれない。
一番悪魔に近いのは人間だと思うんですけどね。まあそれでも僕ら人間ですから、まあこれからも生きていこうと。
そうですね。
ダーウィン事変。
ダーウィン事変。
ああ、楽しみですね。まあ僕すでに何冊か読ませていただいてるので。
じゃあ、しっかり読んで。
ちょっとまた次回紹介させていただきたいと思います。うん、ということで次、また次回も、本棚から漫画貸してね。
私は一向にカモワン。
はい。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。